マルコによる福音書11章12節より、翌日一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなっていないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今から後いつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと謀った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。翌朝早く一行は通りがかりに、あのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペテロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。先週私たちは主イエス・キリストが転ばに乗ってエルサレムに入場された場面を学びました。その時引用させていただきました旧約聖書をもう一度お読みいたします。聞いていてください。娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。ゼカリア書9章9節10節でございます。主イエス・キリストは平和の王として高ぶることなく転ばに乗って入場されました。今日お読みいたしました箇所にはイチジクの木のことが記されていました。この枯れた木のイチジクの背景にも旧約聖書があります。お開きください。旧約聖書の1191ページエレミア書8章です。旧約聖書の1191ページエレミア書8章です。 エレミア書8章10節11節13節を読みいたします。新共同訳聖書の1191ページ10章の途中から、身分の低いものから高いものに至るまで皆利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和と言う。そして13節に飛びます。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。イチジクの木といいますのは、イスラエルの民を象徴しています。平和がないのに平和だ平和だと叫ぶものは、実がなく葉だけが生い茂ったイチジクです。そのようなイチジクの葉は必ず枯れます。今日の箇所では旧約の予言の通り、宮で清めの技を行われた翌日、そのイチジクは根元から枯れていました。今日の箇所に描かれています主イエスキリストのお姿は、高ぶることのない柔和なお方のイメージとはかけ離れています。主イエスキリストは平和の王です。神との平和の源である神殿礼拝が腐敗しているとき、激しい怒りと深い悲しみを主イエスキリストは覚えられました。今日お読みいたしましたマルコによる福音書11章におきましては、神殿での出来事がイチジクの木の話に囲まれています。これは両者が密接に結びついていることを表しています。葉が茂っていただけのイチジクの木が根から枯れたということは、平和の実を結ぶことができない礼拝を捧げていた神殿が根こそぎ崩壊する、そのことをあらかじめ表しています。そして実際に紀元70年のローマ帝国とユダヤとの戦いによってエルサレム神殿は崩壊しました。紀元70年以後の初代教会は、その頃多くの聖書が記されていたわけでありますけれども、御言葉だけでなく御言葉の通りに実際にエルサレム神殿が崩壊した、そのことを知っていました。体験していました。この歌詞は通常宮清めと呼ばれます。しかしこの言葉を使いますと、清めたらきれいになるというふうな、そういうイメージをも抱いてしまいます。しかし事柄はもっと深刻です。清めることができないほどエルサレム神殿の土台部分では腐れが浸食していました。当時の神殿におきまして、 神殿で捧げるお金は神聖な神殿コインと呼ばれるものでありました。ギリシャのお金、ローマ帝国の刻印のお金は汚れているとして神殿で用いることは許されませんでした。ですから両替が行われていました。またエルサレムに巡礼してくる人たちは神殿で捧げる動物を連れてくることはできませんでした。また捧げるべき動物は汚れのない、傷のない、健康なものでなければなりませんでした。ですので捧げるに足る清らかな動物を購入する必要がありました。エルサレム神殿の指導者にとって両替人の代も鳩を売る者の腰掛けも必要悪ではなくて、かえって神殿を清らかにする、世俗のコインから守る、本当に清いものだけを捧げる、そのために用いられるべき必要なものでありました。主イエス・キリストはエルサレム入城を果たされた時、夜というか夕方、エルサレム神殿の境内に入り、辺りの様子を見回されました。そして次の日、神殿の境内にもう一度入り、事前に思い巡らしていた宮清めを実行されたのであります。誰の許可も受けずに神殿から商人を追い出しました。15節16節を読みいたします。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかったと記されている通りであります。主イエス・キリストが行われたことが一体何であったかということが、旧約聖書の引用によって説明されています。17節です。ご覧ください。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちは強盗の巣にしてしまった。これを聞いて祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺そうと考え始めます。この17節ですけれども、二重括弧にくくられています部分は旧約聖書の引用そのものです。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまったと言いますのは、主イエス・キリストの言葉であります。しかし二重括弧はつけられていませんけれども、この主の言葉もまた旧約聖書からの引用であります。先ほどエレミア書8章をお開きいただきましたが、今からエレミア書7章を少しお読みいたします。これは聞いていてください。エレミア書7章の2節から飛び飛びでお読みいたします。主を礼拝するために神殿の門に入っていくユダヤの人々よ、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。 そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。しかし当時イスラエルの民は罪に堕落していました。偶像礼拝をしていました。その上で神殿に通っていました。ですのでさらにこう続きます。10節、私の名によって呼ばれるこの神殿に来て私の前に立ち救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿はお前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか。その通り私にもそう見えると主は言われる。強盗の巣というのは強盗が散々外で悪事をして宝物を持ち帰ってきてそこでくつろぐことができる場所です。裁かれることがない、その安心感の中でくつろぎます。それが強盗の巣であります。エレミアが向き合っていた当時のイスラエルの民は日常生活において神の御心を行っていませんでした。しかし主の日には礼拝に集い捧げ物を捧げ裁かれることはないとくつろいでいたということです。礼拝がくつろぎの場所であるということは麗しいことです。しかしそれは決して強盗の巣であってはなりません。今日の御言葉ですけれども、主イエス・キリストが語られた、ところがあなたたちはというこの言葉は強い強調形です。そしてこのあなたたちはという言葉のすぐ後に祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて即座に反応します。主イエス・キリストは神殿の商売によって両替もそうですし捧げ物を売るということもそうですけれども、そこで益を得て肥え太っている神殿の指導者たちを見つめて名指しして、あなたたちはと語り出しています。平和がないのに平和平和と語る、歯だけの礼拝を導くものだと断罪しておられます。そして商人を追い出されたのであります。エルサレム神殿の指導者と主イエス・キリストは決定的な対立の構造へとこれから進んでいきます。それは商人たちを追い出すという行動だけでなく、旧約聖書のこの御言葉を神殿の指導者に当てはめて語られた、これが決定的な要因となっています。またここに祭司長律法学者たちとあります。主イエス・キリストはエルサレムでの受難の予告を3度されました。3番目にはこう記されています。今私たちはエルサレムへ登っていく、人の子は主イエス・キリストのことですけれども、祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。受難の予告で語っておられた通り、今主イエス・キリストは祭司長たちや律法学者たちと対峙しておられます。自分の命を懸けて 神殿礼拝の改革に着手しておられます。主イエスキリストの御言葉でありますけれども、二重括弧はイザヤ書56章からの引用であります。1153ページをお開きください。イザヤ書56章1153ページ、1153ページ、イザヤ書56章。新共同訳聖書には異邦人の救いという込み出しが最初につけられています。一節を読みいたします。主はこう言われる。正義を守り恵みの技を行え、私の救いが実現し、私の恵みの技が現れるのは間近い。三節をお読みします。主のもとに集ってきた異邦人は言うな。主はご自分の民と私を区別されると。恵みの技が行われるとき、異邦人とイスラエルの民との区別がなくなるということです。異邦人に救いが訪れるということです。そして7節、1154ページ、6節からお読みいたします。1154ページ6節7節、また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。主イエスキリストはまさにこの御言葉を直接引用されました。祈りの家の喜びの祝いに連なることができますものは、主に仕え、主を愛し、主のしもべとなるものです。誠の救い主がおいでになられるとき、そこには異邦人とユダヤ人の区別はありません。ですから7節におきまして、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると記されている通りであります。ここでもう一度マルコによる福音書に戻ります。マルコによる福音書の11章17節はこの聖書箇所の引用ですが、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきであるというふうに訳しています。ただここで国という概念を持ち込むと少し意味がこんがらがります。国の問題ではありません。民の問題です。 あらゆる民族が分け隔てなく神殿に集い祈りを捧げることができるという意味です。主イエス・キリストのエルサレム神殿への批判は、神殿が祈りの家になっていないということであるよりは、むしろ神殿がすべての人の、すべての民の祈りの家になっていない、異邦人は排除されている、このことへの怒りです。当時のエルサレムの人、ユダヤ人はそれを当たり前のように思っていました。しかし主イエス・キリストは誠の救い主です。旧約が指し示していた救い主です。平和の王です。私がエルサレムに来たならば、私が神殿に一歩足を踏み入れたならば、異邦人がこのように粗末に扱われていることを私は許さないと宣言しておられるのです。当時のユダヤ人は、救い主が来たらローマ帝国からユダヤを解放し、異邦人の手を打ち、イスラエル人だけの王国を立ち上げる、そう理解していました。しかし主イエス・キリストがエルサレムに登場された時、ユダヤ人のためではなく異邦人のためにまず神殿改革に着手されたのであられます。神を愛するものであれば、民族を超えて心一つに礼拝を捧げるところから本当の平和が到来するからであります。今日の箇所を理解するには、エルサレム神殿の構造を踏まえなければなりません。主イエス・キリストが商人を追い出し、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された場所は、異邦人の庭と呼ばれている場所であります。神殿の境内ですけれども、この場所は異邦人が礼拝する場所でありました。ユダヤ人はこの異邦人の庭で両替をし、捧げるものを買い、そしてユダヤ人しか入れないさらなる神聖な場所へと進み行き、そこで礼拝をしました。ユダヤ人の捧げる礼拝の場所は、喧騒もなく静かな礼拝の雰囲気を宿していたものと思われます。エルサレム神殿の指導者は、ユダヤ人さえ神殿コインでちゃんとした捧げ物をユダヤ人だけの礼拝の場所で捧げることができていたら、神殿はそれで十分だと思っていました。歴史的には、主イエス・キリストがエルサレムに入城される数年前までは、両替や捧げ物の動物売買の場所はオリーブ山のふもとでした。エルサレム神殿内ではありませんでした。ユダヤ人礼拝者の利便性のために、異邦人の礼拝の場所である異邦人の庭が売り買いの場所へと作り変えられていったのであります。異邦人礼拝者が長い旅をしてエルサレム神殿に到着する、彼らは異邦人でありますから、ユダヤ人の礼拝の場所には住み行くことができません。異邦人の庭でしか礼拝することができません。 彼らにとっての礼拝の場所、祈りの場所が奪われてしまっていたのであります。主イエス・キリストは平和の王であられます。平和の祈りを求めておられます。今日の箇所において主イエス・キリストが平和の実がなってないかと探された場所がユダヤ人だけの礼拝の場所ではなく異邦人の庭であった。このことを私たちはしっかり心に留めなければなりません。ある解説書に次のような言葉が記されていました。社会的、民族的に自分の集団に属さない人々に対する配慮の欠如が神殿を汚すということに私たちは気づいているのでしょうか。以前、いい協力宣教師は私の聞き方が間違っていなければ宮清めの聖書箇所から母子室において子どもたちがうるさくて礼拝を守ることができなくなっているご両親の痛みを気づいているのですか、このような説教をされました。今日の週報に屋外での100人規制があるためご自宅での礼拝にを引き続きご検討くださいと記しました。心苦しい限りであります。公的礼拝を再開した今、集ってきているもの、集うことができるものは大きな喜びに満たされていますけれども、集うことができない方々のことを今私たちは深く心に留めなければなりません。私たちがこの礼拝の場所でどれほど整った礼拝を捧げたとしても礼拝堂以外の場所で自分たちが集っている者たちの仲間ではないところで礼拝を捧げておられる方々への配慮を欠くとしますならば、主イエス・キリストの怒りは取りも直さず私たちに向けられます。またエレミア書の強盗の巣の例えは強烈です。2世紀に活躍した古代教父はもし私たちが神の御心を行わないならば私たちは強盗の巣になるとこの御言葉を自らに当てはめて説教しました。神殿の指導者たちはイエス・キリストを殺そうとしましたが群衆を恐れて殺すことは今日の時点ではできませんでした。後日群衆を味方に抱え込み主イエス・キリストを十字架で殺しました。彼らは一瞬ですけれども主に勝ったと思ったことでしょう。しかし主イエス・キリストは3日目によみがえられました。主イエス・キリストはエルサレム神殿ではなく復活のご自分の体こそ本当の礼拝の場所だと語られました。それによってキリスト教会が立ち上がりました。今日の聖書箇所はキリスト者にとりましてはどのようにして自分たちの礼拝が始まったか ということを確認する場所です。ここから異邦人の誠の礼拝が始まっていったのであります。ですから教会は異邦人の庭で異邦人のために礼拝改革をされた主イエス・キリストの姿をいつも凝視しながら自らの礼拝を整えます。祈りを捧げましょう。神よ、乳母で謙遜な主イエス・キリストが核も厳しい言葉を語り、核も厳しい見業をなさいました。あなたを愛するがゆえです。あなたが喜ばれる礼拝を地上にもたらすためであります。しかしエルサレムの指導者たちはあなたの御心に気づくことができず、自分たちだけが満足できる礼拝、豊かさの中に座り込む礼拝に安住していました。この姿は私たちと関わります。主よ、お許しください。あなたはどこで平和の実を探しておられるのでしょうか。その場所をまさに誠の礼拝の場所として整えることができますように、私たちを強めてください。さまざまな理由で礼拝に来ることができないもの、礼拝堂の中に入ることができないもの、ライブ配信で礼拝を守っていますもの、文章を読みながらこの時間を守っていますもの、あなたが共にいて祝福してください。その方々といつも心を合わせて礼拝させてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。